皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第250回目。先週に引き続き熊澤さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
家電系なんですけれど、
はい、
おお、はいはい、家電系もうアマゾンの花形、
うん、じゃないですか。
はい、
うん、
そうですね、結構キーワードによってはこれはすごいみたいなのはありますね、やっぱり。
あ、なるほど。あ、熊澤さんのその売ってる商品の、
はい、
キーワードで、このクリック単価なんだこりゃみたいな。
あります。はい。
ちなみにどのぐらいなんですか、ワンクリック。
ワンクリックで、あ、うん、でも、あれですね。
このキーワードこんな高えな、みたいな。
いやでも本当ワンクリックで100円とかはいかないんでしょうか、ね、いかないですけれど、はい、でも一瞬なんかおかしい値になってる時ありますね、あの推奨の最大値とかが。
あ、はい、あ、そうですか。
そうですね、なんかあれですよね、あの推奨値が最低の値と最大の値があって、うん、真ん中あたりをよく取るんですけれど、
うん、
入札するときに、
うん、
はい、最大値がおかしいときがありますね、なんか。
あ、そうなんですね。
はい、ワンクリック単位で見てると、はい。でもそれは、なんか、今毎日見てるんですけれど、はい。
うんうんうん、
結構、挙動不安定で変わったりするときが。
挙動不安定なんだ。
それはありますね、はい。挙動不安定になるのは、
うんうん、なんか原因なのか。
あれですね、家電系だと、原因あります、例えばの話ですよ。はい、
うんうん、
例えばの話で、
うん、
iPhone 関係の商品だと、秋口になってくると、なんか、
うん
うん、クリック単価が上がってくるみたいな。なぜかというと、毎年。
新商品が出るから？
そうですね。iPhone 関係。
うんうんうんうんうん。
あ、だから iPhone ケースとかですか？はい。
うん、はいはいはい。出ますよね。
はい。スマホケース、iPhone ケースとかですと、夏の終わりぐらいから、
うん、
結構、期待値込めて出てくる感じは、
なるほどね。
ありそうですね。
なるほどね。
うん、なんか中国の深圳あたりで、なんか、最新の iPhone のモックケースだ、みたいな。出回ったりするらしいですからね。
だってね、もう、新しい iPhone が出る前に iPhone ケースはもう出回ってるぐらいですもんね。
そうですよね。
うんうん
うん
うん、
まあ、深圳で、どうやら、はい。
うん、ですよね。
そうですね。なんで、ちょうど、僕が、アマゾンでやっている、その、家電系の商品は、ちょっとその、アップルとか iPhone とかの絡みはちょっとありますね。はい。
な、絡みはね。
そうですね。いや、でも、そこら辺の、スタンダードというか、なんか、ずっと長年間ね、そんなに急速に人気落ちしないだろうみたいなのの周辺商品とか関連商品を狙うのはすごいありだなと思いましたね。はい。
あー、なるほど。
はい。流行に左右されないというか、
はい。はいはいはいはい、はい。
アップルとかの製品絡みのものというのは、そんなにあれですね。ね、なんか、変動とか、急に落ち込むというのが、ないので、だから、これから、なんか OEM とか、やりたいなという人に、とっては、逆になんか、切り込むというか、攻め込む iPhone とか Apple の関連のガジェット系のアイテムで OEM やられる場合は、そんなにしっかりとレビューとか読み込んで作り込めば、そんな空振りには終わらない気がします、Amazon。
ああ、なるほど。いくら後発でもってこと？
後発だな。もうあれですね。あまりにもレッドオーシャンだと、
うんうんうん、
僕が、いまいち足りなかったように、切り口とか優位性が足りないと埋もれちゃうのはあるんですけれど、はい、
うん、やっぱり、iPhone ケースは面白い市場だなと思って、私よく見ますよ、でも。
そうですね、面白いですし、
面白いし、勉強になるし、
はい。
まあ、だからといって自分やろうかなと思うと、ちょっとね、考えちゃうんだけど、全然畑違いだし、
そうですよ、うん、そうですよね。でも
勉強にはなるなって思いますよ。はい、そのこんなちょっと工夫して出してんだとかね。でその、
はい、
最近自分も iPhone ケース買ったんですけど、 Amazon から。はいはい。iPhone ケース、
そうですね、
最近買ったんですけど。
iPhone ケース。
買ったんですけど。
はい。
まあ。なんだろう、2000円とか、そのぐらいの商品ってかなりあるんですよね。一番その多いのかな？
2000 円いい
?2000 円だよね。
はい。
とか1000円とか。まあ、私手帳型が好きなんで、手帳型をよく探すんですよ。
いいですよね、手帳型。確かに。
で、やっぱり2000円台のって結構その、はい、なんていうのかな、はい、粗悪なのが多くて、長持ちしないんですよね。
ああ、なるほど。
で、やっぱり、こっちは、安いのが欲しいんじゃなくて、長持ちして、こう、はい、ね、使いたいのを選びたいんで、ちょっとね、5000円ぐらいのやつかな？それでも。
ああ、はい。
ちょっと選んで買ったんですよ。
そうですよ、ね。いいですよね。
で、1個目はちょっと失敗して、はい、なんかね、そのサイズがね、合わなくて。
はい。
でも、ちゃんとね、そのサイズあったものを買ったんですけど、なんかね、届いたのが全然違くて、iPhone 入らなくて、なんだこれと思って。
残念なことか。
そう。おいおい、ちょっと待って、これ表示と違うんじゃねえかと思って。で、形はすごく気に入ってたんですよ。形と素材的に。
はい。
あ、もったいねえなと思って、まあそれを返品して、また違うのを、5000円台のやつを選んだんですよ。はい。じゃあ、まあ、次に来たやつは、しっくりして、
はい、
うん。
はい。
まあ、気に入ってる一つなんですけどね。
あ、いいですね。
だからね、
いや
そういう、なんだろうな、はい、まあ、その iPhone ケースも、その安ければ買うだろうじゃなくて、
はい、
ちょっとしっかりしたものを、はい、やっぱりそれなりの単価で売るっていうのは、まだまだその市場的にいける、部分なんじゃないかなと思って、ちょっと iPhone ケースこの間買ってね、思いましたけどね。
そうですね。
うん、少ないんですよ、その5000円台で売ってる市場って。なんかね、うん、いいものがね、ちゃんと出てこないんですよ。
あ、そこらへ
ん。
あれですね、やっぱりポジショニングとして。
あ、そう。
いけますね。
うん、だから、まあ、自分がこう思ってんだから、そういうふうに思ってるユーザーって、はい、いるだろうなと思ってて。
そうですね。5000円まで高くないかもしれませんけれど、
うんうんうん、
物販会員さんで iPhone ケースでうまく売られてる方いますよね。
います。
いますよね、
うん。名前はね、ここではちょっと言えませんけど。
そうですね。いやでも、結構、利益率的には、ね、5000円ともまではいかないかもしれないですけれど、
うんうんうん、
利益率としては うまく取られてる方いますもんね。
ね、はい。うん、だからね、こう iPhone ケース今売ってる方で、
はい、
そういう市場にもね、
はい、
参入してみたらどうかなってちょっとね、まあ、思った次第なんですけど。
あ、そうですね。まあ、でも最近は、その物販の会員さんの方で、ね、うまく成果を上げられてる方が、
そうですね。
非常に多くなっている
んで。多いんでね。うん。いやね、本当にいいものだったらね、私6000円でも7000円でも買いたいんですよね。
あ、そうですよね。
1万でも買いたい。いいものだったら。
そうですね。ライフタイムバリューって言われますもんね。
うん、
はい。
うん。だって、ね、結構ね、その iPhone ケースって毎日こう手にするものじゃないですか。
そうですね。
たりね、はい。で、よく見るのが、その、使ってる人が見てて、わあ、ちょっと、うわって思うのは、やっぱりその、手帳型なんか特にそうなんですけど、こう、ブリブリになったような状態で使ってる人を、よく目にするんですよ。見るんですよ、私は。いやいや、ちょっと、もう、
確かに。
いいんじゃねえのって思っちゃうんですよね。もう、いいでしょ、これ。役目果たしたでしょって。言いたくて。
粘る、
言いませんけどね、面と向かって。でも、やっぱ自分はそういう使い方したくないなと思って。うん。だから、ちょっと長持ちするような iPhone ケースが欲しいなっていう、いうのが、まあ、自分のね、その、使ってる、選ぶ基準なんですけど。
そうですよね。
だから別に、
いいですよね、
うん、1万でも出してもいいなって思うんです。
ああ、
な
るほど。なんか、あれですね。なんか、その、財布と一緒ですね、もう。
そう、財布と一緒なんですよ。そう、財布と一緒なんですよね。そうそうそうそうそう。
すごい、もう、たしなみですね、たしなみしてくれて。いかに長持ちさせて。
思うんですよね。しょっちゅうこう。
愛好させていくのかみたいな。
うん。しょっちゅうで、こう、買い替えるわけじゃない、ないんで、一つ気に入ったら結構長く使っていたい感じなんで、はい、私なんかね。
うん。
うん。
ああ。はい。
うん。で、やっぱ、
確かに。
ね、長く使ってるとやっぱボロボロになるじゃないですか。
なりますからね。確かに、いかに、長年愛用できるのかというのは、
そう。
なんかその男のロマンというか、たしなみにつながるとか。
いや、まあそこまでかっこいいもんじゃないと思うんですけど。
いや、なんか、あれですね、LP とかの中盤とかに出てきそうな、男のたしなみみたいな。ロマネスクなんたらかんたらみたいな。
熊沢さん、そういうの作ってくださいよ。
はい。
熊沢さん、そういうの作ってくださいよ。
あ、僕ですか？あ、でも、あれですね、中国の OEM とかでやられてる方って結構いますからね。
うん。ただね、中国じゃなくてもいいと思うんですよ。
また物販の会員さんでもいますね。うん、
中国の。
確かにそうですね。
中国商品じゃなくても全然いいと思うんですよね。はい、
そうですね。中国より全然品質いいところいっぱいありますしね。
うん。1万円ぐらいのその単価だったら国産でね、全然いいとこあると思うんですよね。
はい、ああ、そうですね。確かに。
うん。そう。
また、切り口としてね、日本で作ってます。国産というのは、
うん。
歌えますしね。
そう、歌えるし、で、なんかこう職人のね、日本人の職人がこう作ってる、ね、LP なんか、そんに差し込めばさ、なんか味出るじゃないですか、それなりに。で、皮も、どこどこで取った、その、はい、ね、皮で、みたいな、どこどこ地域で取った。
なるほど、栃木レザーとかを参考に。
そうそうそう。そういうのね。
うわ、そうですね、そこら辺結構、もう僕なんか中国輸入しかやったことがないんで。
いや、私もそうですよ。
逆に、
うん、
いや、なんか逆に今憧れというかやってみたくなってきましたね。
うん、ね、熊田さんどうぞ。
僕ですか？まあ確かにそうですね。まあ中国輸入自体は大好きなんですけどね。
うん、
いろいろ疲れるところもあります。
早いですからね、中国ね。
あ、そうか、そうですよね。
うん、多分、こういうの作ってくれって言ったらすぐね、はい、出てくれるとは思うんですけど。
あ、そうですね。
あ、
確かにレスポンス早いですし。
早いですよね。
あと、リードタイムも、もう、欧米とかに比べれば早いんでしょうし。
早い。動きが早い、本当に。
動き早いですし、なんか、ものすごい、なんか、貪欲というか、その、
あ、そうね。
熊田さん100個頼むよ、貪欲というか、なんか、
そう、
バイタリティとかパワーは好きですよ。
パワー、はい、そうね。それはね、ほんと学ぶところですよね。
そう。
彼らに学ぶとこですよね。
そうですよね。うん、なんで、
うんうんうん。
結構、まあ、今後も、 輸入し続けるところなんでしょうけど、でも、また切り口とかいろいろ考えると、別に中国にこだわる必要もないなというのは、見えてきました。はい。
そうですね。そうですね。なんかね、そういうのもね、あってもいいんじゃないかなと思って、Amazon のその、よくね、iPhone ケースって検索すると、はい、もう安物しかこう上に出てこないから。
はい。
うん。
確かに。
ちょっとね、うってなっちゃうんですよ、見てて。また、ここしか出ないか、みたいなね。俺が見たいのはそこじゃねえんだよって思っちゃうんですよね、ついつい。見てて。
ああ、はい、もう、あれですか、アマゾンだから、なんか合わせ買い対象商品とかも出てくる感じですか？あんまり安いと。
まあ、そう。だから iPhone ケースって検索して、あと金額でセグメントしますけどね、はい、その時は。
ああ、
もういいや、2000円台はいらないってもう見て。
はい。
しちゃうんですけど、そういう時は。
確かにそこでフィルターをかけられるから、まだ、購入に結び、ダイレクトに結びつくんでしょうね。
そうそう。
まあ、確かに、商品自体はもういっぱい揃ってはいるでしょうね、ラインナップ自体は。
ね。と思うんですね。
いや、もうあれですね、もうコロナ以降はね、もうレッドオーシャンが、劣化してるかもしれませんけれど、はい。
ですね。
こう、ネット通販、まあ、物販の方ですと、はい。
まあ、そうすると
。戦いは激しいのかなっては思いますけど。
はいはい。
まあ。いや、頑張らないといけないですね。
熊沢さんが来年、iPhone ケース国産で作ってたら、もう感動しちゃうんですけど。
来年。そうですね、もう、あ、そうか、もう今年も終わりですからね。
終わりですよ。終わりっすよ。
12月。
そうですよ。はい、もう、熊田さん、
12
月、もう終わりっすよ。
はい。この放送自体は、
ちゃんと、お蔵入りにはならないんですか？いや、大丈夫だって。
大丈夫です
か？そんな心配してるんですか、熊田さん。
いや、もう二度と僕は物販ラジオ出れないんじゃないかと思ってたん
で。いや、やっぱりね、
はい。
ほったかなかったですね、物販ラジオは。
あ、そうなんですか。僕が1回目出たときは、
うん。
立候補ですからね。
そうですね。出させろと。
そうです。
まず俺に言わせろと。話させろと。
そうです。大阪のオフラインイベントの懇親会で、で、出たい人いますかって、堀さんが聞いた、
ね。そうだね。そうだね。
僕と堀さんが出たいって。
そうそう。
だから、あれなんですよ。もう、ね、頼まれたないみたいな。いや、
そうそうそう。なんで出んのかよ。
もう一回出たからいいだろうみたいな。そっちなのか
って。ね。
あ、そうですか。いや、でも本当、物販コミュニティは、長年、お世話になっておりますので。
そうですね。だって、熊田さん初期からいらっしゃいますもんね。
あ、最初からいますよ、僕は。
ですよね。最初の募集の時からね。
そうです、
はいはいはい。本当に。
の当時、アフリエイトをやってて、
そうそう、熊沢さん経由からね、そうそう、入った方って結構いらっしゃったんですよね、当時ね。
あ、そうなんですか、もうね、みんな僕をね、追い越して、行ってくれる。踏み台にしてくれればいいんだ。
いやね、でもね、物販会員をね、いただいた、はい、方でね、本当に。
はい。
お世話になりました。
そうですね。いや、でも、あれですね、物販コミュニティももう、もう5、6年、
4、5年ぐらいになってます。ですね。はいはいはいはい。
あ、すごいですね。
すごいですよね。もう。はい。
だから、
続いてますね。
僕はまさかまた物販ラジオに出れるとは思ってなかったです。この放送が流れればの話ですけど。
大丈夫です。熊さん、ちゃんと流れますから、12月の、
はい。
13日と12月の20日に流れますから。
うわあ、こんなクリスマスプレゼント困っちゃいますね、会員の皆さん。
いやー、喜ぶんじゃないですか？お、熊沢さん来た。
まぬかれないサンタみたいな。
いやいやいやいや、やっぱね、その、ね、熊沢さんがいないとやっぱ盛り上がんないし。
あ、そ そうなんでしょうかね。でも、うん、もう、でも最近あれですね、うん、ね、なかなかの、毎年物販コミュニティでやってた決起会とかもないから。
ね、あ、いやいや、今年はやりましたよね。今年は、ね。
今年の。
初めはね。
ああ、まだ、
うん、まだコロナ騒いでる前ね。
やりましたね、年明けに。
うん、はい、で、だから、ちょっとね、忘年会がちょっとできないんですけど、この間の福岡が、まあ、はい、それに近いイベントになるのかな、でも。うん、だから、
な
か
な
か厳しいですよね、ちょっと。
そうですね、うん、なんか、その、の乾杯の温度とかを毎回やられる方が
いい。はいはいはいはい。
それが聞けないのが寂しいですね。
そうね。福岡でも乾杯やらせていただいたんですが、はい、まあ、このご時世なんでちょっと控えめの乾杯をしたんですね。実は。
あ、そうですか。
普通に乾杯して終わっちゃったんですけど、はいはいはいはい。そしたら、はい、会員の皆様から、ちょっと、期待外れだったとか。はい、あれが聞きたかったとか。
厳しいですね。厳しいですね。なんか。いやでも。
あれを聞かなかったら聞く字じゃねえぞ、みたいな。感じだったんですけど。ちょっとね、期待されてた方々に本当申し訳なかったなと思ったんですけどね。
まあ、そうです。いやでも、だんだん皆さん、ね、平常時の気持ちを取り戻し始めてきた。
あ、そうですね。はいはい、
いいことですね。
いいことですね。だから、
前向き、
うん、まあ、そういうふうにね、そういうふうにまあ言っていただけるのもありがたいんで、そういうね、恒例の乾杯ができるようにね、早く、ね、なってもらいたいなという思いもありますけどね。
あ、そうですね。
はい。はい、
そうですね。僕の国産 OEM が先か、コロナが収束するのが先か。
でもね、コロナもワクチンができたって言ってね、ニュースでも流れてますから。
あ、そうですよね。
そういう明るいニュースもあるんで、まあなんとか来年はね、普通にこう。
確かにそうですね。
ね、できたらいいですけどね。
ああ、そうですね。そうですね。結構の、いるのの、一部、巣ごもり系の、ネット物販の商材は、レッドオーシャン化が激しいところもあるんで。
はいはいはいはい。
もう、はいはい、逆にやめてくださいみたいなところもあるんで。
はいはいはい、
はい。参入者が、結構あれですね、増えるとこは増えましたね。
はいはい。熊沢さん的に、ここちょっとレッドオーシャンで入りたくねえなっていうのは、どのカテゴリーですか？どの辺ですか？
レッドオーシャンで入りたくないのは、うんうん、あれですね。具体的に言うと思うと、ダンベルとか嫌ですね。
ダンベル。
おうちで運動系は全部嫌ですね。
ああ、なるほど。このコロナ禍で、やっぱそういう商品が売れたんですね。
むちゃくちゃ売れたようですね、3月、4月、5月あたりは、はい。そうですね、その前あれですね、インカムとか、
はいはいはい。
ズームで使おう
ね。ね、そう、なるほどね。まあだって、あれでズームがね、ダウンロード数かなり伸びましたからね。
すごいですね、ズームとか、株価すごいことになったらしいですよね。
ズーム飲み会なんてね、物販で結構早い頃からね、立ち上げ当初から、ズーム飲み会なんてやってましたけど、それがね、結構、一般の人たちまで広まりましたからね。
はい。
うん、ズーム飲み会なんて、おおと思いましたけどね。
そうですね。
うん、
で、いやいや、ノリさん、あれなんですよ、その一般の人たちが、副業ブームとか、いろいろと、
らしいですね。
会社に出社しなくてよくなったから、だからどんどんあれですね、なんか、副業で、
はいはい、
副業でなんか、アマゾン物販とか、やり始めて、楽天は副業だとちょっとやりにくいん
で
しょ。
できないからね。はいはい。
アマゾンとか始めて、あ、こんなに簡単に稼げるんだみたいなのが。
なるほど。そういうの今、やっぱ来てるんですね。
そうなってしまうと、
うん、
熊沢としては、いや、俺みたいなやつが駆逐されてしまうな、みたいな。
いやいやいやいや、大丈夫でしょう、
熊沢。あれ、あれか。 そう、あれ困るんですよ、のね。具体的な名前出さないけど、某航空代理店 D2 とかいうところとか。
D2?
はい。困っちゃうんですよね。なんか、リストラというか、
はいはいはい。
で、肩たたきとかし始めて、個人事業主として契約するみたいなことに変わってるらしい。
あ、そうなんだ。
はい。で、だから、あれですよ、社会保険とか雇用保険とか、あそこら辺切り捨てて。
ああ、まあそう
で、なんかはい。他のライバル会社の仕事はしてはいけませんみたいな。どうすればいいん
だろう。まあ、会社としてはそうだね。
そうですね。あんまりそういうエリートの人たちが、
うん、
が溢れて、で、うん、なんか、アマゾンとかでちょっと転売をやろうとか、うん、そういうので参入してくると、ポテンシャルが高い連中がやってくると、熊沢としては困るんですよ。いや、ちょっとスペックに差があるからな、みたいな。リサーチ力とか、まさしくあれですよ、切り口とか。優秀な人たちがやってくると、ちょっと困っちゃいますね。はい。
うんうんうんうん、
僕みたいな凡人がね、光り輝くことができできた時代っていうのが、2013年、14年ぐらいはあったはずなんですけど。
うんうんうん、
まあでも、あれですよ。もうね、もうでも7年間なんとかなってるんで、まあなんとかなる。そう思いませんか？
いや、まあね、なんとかね。
なんとかなれますね。うんうんうん、まああとはあれですね、本当、プラットフォームの出品アカウントに関しましては、
うん、
もう相当僕潰され、ね、
うんうんうん、
なんか、ぺしゃんこにされまくった経験が、最初の2、3年あったので、相談とか、のりさんにもしたことがあったかもしれません
けど。ですよね。
アマゾン
ね。
アマゾンさん。
ありましたね。
もう今はもうね、もう、全くそういう心配ないですからね。うん。
さすが。
ね、仮に消されても、すぐ復活できますからね。復活
というか、すごい
新しく作るだけですけど、復活じゃないですけど。それ復活って言わないだろうって突っ込みが入りそうです。なんか、新しい代表とかを立てて作り直すだけだろう、みたいな。そうですね。
なるほどね。
そうですね。そこら辺は、やっぱり、しくじったり痛い経験をしてると、
うんうんうんうん、
まあ、雑草魂と言いますか。
はいはいはいはい。強くなりましたか？
そうですね。
メンタルが強くなりましたか？
あ、そうですね。メンタルはかなり強くなりましたね。あれですね。いや、本当アカウント、アマゾンさんとかのアカウントがなくなるよりも、
うんうんうん、
もう、あれですね、その、女性とかに捨てられる方がショックですね。うん、
何、最近捨てられたんですか？
あ、でも、あれですね、僕あれですね、去年捨てられましたね。
ああ、そうなんですか。またこれ、リアルな話ですけど。
そうですね。大阪の女性、まあ、やめときます。
なんだ、この先聞きたいと思った人ってかなりいますよ、今。
はい、そこら辺はですね、また、うん、また来年。
来年
なんか、オフ会かなんかがあれば。
あれば、直接聞いてくれと。
そうですね。そうですね。またオフ会とかも、うん、もうなかなか、ね、今年はやる機会が少なかったと思います。まあね、物販の方で、うん。はい。
そうですね。
ちょっと、また企画は、
そうですね。話が聞きたいという方は、オフ会で、熊沢さんに聞いてください。
もう全然あれじゃないですか。なんかその、ね、で、物販とかで。
関係ないけど。
収益を伸ばしたいとかね。そういう人が逆に来ないみたいな。どうせ。
そういう話。
熊沢の歌話だろみたいな。
まあ一つね、熊沢さんよろしくお願いします。
わかりました。
はい。では、はい、熊沢さん時間になりましたので、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい。次はですね、
はい。
超 ビッグな方がいまして。
はい、はい、はいはいはい。
石塚大輔さん。
はいはいはいはい。ありがとうございます。
そうですね。
はいはいはい。
はい、石塚大輔さんを紹介します。はい。
石塚さんとは、久保田さんどんなお付き合いなんですか？
うん。もともと、僕がアマゾンを始めた後、某スクールに僕が、
はいはいはいはい。
学んでいて、で、
うん、
それの後に、
うんうん、
なんか、アマゾンでどうやってやっていこうかで悩んでる時に、
うん、
当時、なんか、相談会とかやってたんですよ。
石塚さんがね。
あ、そうですね、
はいはい、
メルマガとかで、
はいはいはいはい、
こっそりと、
あ
と相談会を。
あ、なるほど、なるほど、
はいはいはい。それに僕は参加させていただいて、はい、
あ、なるほど。
こういう切り口でやるべきだという
あ、
はい、
なるほど、
ね、アドバイスを受けて、はい、
はいはいはいはいはい、
うん、それでちょっとね、Amazon アカウントの危険性とかそこら辺も含めていろいろ教えていただいたという恩があります、はい、
なるほど、はいはいはい、
そうですね、もう 5,6 年前なんですけどね、それって、
それからのお付き合いなんですね、
そうなんですよ、
あ、はいはいはい、わかりました。じゃあその石塚大輔さんを次回お呼びしたいと、ゲストにお呼びしたいと思います、
はい、
はい、じゃあ石塚さんに熊澤さんの方からメッセージ伝言をお願いいたします。
はい、
はい、
最近全然お会いできてないんですけれど、
はい、
また、忘年会イベントとか、
はい、
数年前よくやられていて参加させていただいたんで、
うんうん、
またまあ今年コロナでできないんですけど、また来年以降、うん、ぜひイベントでお会いしたいと思いますので、うんうん、よろしくお願いします。はい。
わ、
はい、
かりました。
そんな感じですね。
はい。わかりました。じゃあその伝言をお伝えいたします。はい。
お願いいたします。
はい。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。引き続き物販の方でよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。失礼します。
はい、失礼いたします。
はい。